ですね、ちょっと御言葉について話したいと思います。というのはですね、ちょっと後でまた話しますけど、バイブルスタディがまた新たになって、始まりましたんで、4年間あっという間に過ぎて、聖書丸ごと全部読んだことになっちゃうんですけどね、詩編だけは詩編と箴言は3分の1かな、それ除いて全部バイブルスタディ4年間で一応読みましたんで、もう一度最初から、読もうということを今日から始めました。まあそういうこともありまして、その今日のね題名は、成長と御言葉の父というもので、話したいと思います。で、まずですね、ちょっとまた久しぶりにですね お伺いしたいんですけど、死を感じるとき、主がおられるっていうのをですね感じる時ってどういう時でしょう。田川さんどうですか。いつも感じると言われて困るんですけどね24時間いらっしゃいますとか言われて困っちゃうんですけどね。
言葉が内側から湧いてくる。
ああなるほどね、見言葉が湧いてくる時ね。あなるほど、いいですねそれね。笠原さんどうですか、死を感じる時。ああイエス様って言ってる時に内側膨らんでくる時。なるほど。いや山本さんいかがですか。ああ御言葉読んでる時ね。ああ御言葉読んでる時ね。ああなるほど。そうですか。まあいろいろ多分出てくると思うんですよね。祈りとかね、賛美の時に感じるっていう人もいると思いますね。ただなんて言いますかね、ペンテコストのこうわわわってやってる時のね、あの時に死を感じるっていうのはちょっと違うかなっていう気はするんですけどね。それとかまああるいは兄弟の交わりの中で、主がおられるというのを感じる人も多分ね多いんじゃないかなと思いますね。私はバイブルサディの時それ感じますね。みんなで、言葉意見を出し合っている時に、ああ主がおられるという時もあります。感じる時もあります。で、あるいはですね祈りを別に意識して祈ってるわけじゃないんですけど、もう全然違うことをやってる時にふと主を感じる時っていうのがあるんですよね。皆さんも多分そういう経験あると思いますけど、全然もう仕事に熱中してる時にふと、あ何かささやかれた、あこれなされたとかねいうなんか瞬間がね全く意識も何にもしてなかったのにパッとこう湧いてくる時あるんですよね。そういうのもまあ主を感じる時の一つで、あと山本さんおっしゃられたように聖書読んでる時ね、その御言葉がパワッとこうなんて浮き出る時っていうのがあるんですね。特にここでこの話をする機会を与えられてからそういうことは多くなりましたね。御言葉がヒュッとこう出てくるって言いますかね、そういう時もですね、あ主がおられるっていうふうに感じますね。で、まあ、これはキリスト者しか感じることができない、まあ、醍醐味だと思います。で今日はですね、その山本さんの言葉じゃないんですけど、その主をまあ、御言葉を通じて感じるとき、これがレーマになると思うんですけど、ロースがレーマになる瞬間だと思うんですけど、その辺についてねちょっと今日はね話したいと思います。でその前にですね、その聖書の中の人たちが、主によってどうやって成長させられていったかっていうのをですねまず見てみたいと思います。で、例えばいろんな人がいて、この中の聖人と言われる人たちではっていうのは大体死と共に歩んでるんですね。大体って言いますか、間違いなく死と共に歩いてるわけです。例えばすぐに私がこのテーマを何て言いますか湧いてきた時にですね思いついたのがサムエルですよね。サムエルはそのもうご存知のようにまあ、ハンナが不妊だったんですけど、まあ、祈りによって与えられた子供なんですが、 まあ、エリに出されるんですね、エリの中の方にね。でエリっていうのは、まあ、サムエルが出てきた時っていうのはサムエル自身その最後の使者ですし、まあ、最初の預言者って言ってもいいんでしょうね。でちょうどその霊的に最悪の時ですね、状況としては霊的に一番下が低下している状態の時です。で、エリの息子たちっていうのはまあ、いろん悪いこといっぱいしてエリの妻子の息子でありながら、不正を働き、まあ、最後は殺されちゃうんですけどね。そういう中で、サムエルは、まあ、預けられて、ハンナに預けられて、そこで成長していくんですけど、そういう状況にあっても、まあ、主の下で、成長したと、主の下でとかいうのが出てきますね、聖書ではね。で、少年サムエルは主にも人にも愛されたっていう言葉も出てきます。それからその成長した後、主は彼と共に、おられ、サムエルの言葉は一つも地に落ちなかったっていうのがあります。そのようにサムエルは主と共にずっと歩んでたわけですね。でもう一人そのもっと悲惨な人ヨセフ、これ悲惨に見えないところが不思議なんですけどね。ヨセフをですねまずちょっと詳しく見たいと思います。ヨセフっていうのはまあお母さんラケルなんですけど、ヨセフの次の子供を産んだ時にお母さん死んじゃいますね。創世記の35章かな、35章この辺だよな、35章のですね、16節書いてますね。ベテルを旅立ってエフラテまで行くにはまだかなりの道のりがあるときラケルは産気づいたと書いてますね。で陣痛で苦しんだ。で、で子供を産んで、まあ、ベニヤミンですねと名付けられるわけですけど、でその時、まあ、彼女が死に望みって書いてますから産気づき、そのベニヤミンを産むときに、ラケルは死んじゃうわけですね。ですからヨセフはまだ幼子の時にお母さんと死に別れることになります。で、その次、まあ、妹のディナっていうのがいたんですけど、まあ、ヒビ人ですね、ヒビ人にちょっと、乱暴されちゃいまして、それでこともあろうにお兄さんたちが復讐しちゃうんですね、ヒビ人たちに。その部落者ども全部騙し討ちにして殺しちゃいます。おかげで、このヤコブたちは別のところに移らないといけないという、そういう惨殺事件といいますかね、そういうのも体験してますヨセフね。でそれだけじゃないんですね。今度これ17歳の時、こういうまあ、悲惨なことを何回か体験してるんだけど、ヨセフの性格は、まあ、結構明らかんとしてるんですね。夢を見るんですけど、その夢の解き明かしをですね何の遠慮もなくこう言ったりするわけですね。ほんでもってまたヤコブがえらく可愛がるんですね、ヨセフを。多分ラケルが早く死んじゃったっていうのもあるでしょうし、聖書にはその年取ってからの子供だからっていうふうに書いてると思います。でヤコブがまたこのヨセフを可愛がって、着物を与えたりするわけですね、長袖の着物を与えたりするわけです。それでこのお兄さんたちの嫉妬を買っちゃうと、でエジプトに奴隷として売られるという、これまた悲惨な状況なんですね。で、でもですね、奴隷、売られた先でその奴隷の主人ですね、自分の主人にですね忠実に仕えて、まあ、ポティファルって言うんですけど、その人から認められ、その人の財産全部任されるようまで行くんですね、奴隷の身でありながら。そうしますとまた悲劇が起こるんですね。今度ポティファル の, あの妻が、いろいろ誘惑してくるんですね、でその誘惑を断ったがために濡れ衣着せられて今度監獄送りになると。これお母さんが幼い時に死に、まだ小さい頃にお兄さんたちがその日比人を惨殺し、そのために、まあ、引っ越ししないといけなくなると。その次はそのお兄さんたちの嫉妬を買ってエジプトに売られ奴隷となると。 でその売られた先のエジプトで今度はその主人の、奥さんに濡れ衣着せられ、監獄行きになっちゃうと。これなかなか芝居でも出てこないような悲惨な事件です。だけど悲惨さがどこにもないって不思議な、これ聖書が淡々と書いてるだけで、あんまり悲惨さがこう出てこないですね。まあヨセフ自身どう感じてたかわかんないんですけど、ただ言えるのは、囚法に書いてあったかな、書いてたかな、主が共におられるという言葉がですね、タイミングよく出てくるんですね。1回目の主が共におられるというのは39-2ですね。39章の2節です。これお兄さんたちに穴に落とされ、そして、エジプトに奴隷として売られた後です。その今のエジプトに奴隷として売られるまでがその38節に書いてあるんですけど、売られた後39章の最初書いてますね。まず1節で、ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの帝臣で、侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。ですから、侍従長のポティファルの奴隷になったんですね、これね。で、そのタイミングよく出てくるんですね。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。出てきます。で、彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。ですから、悲惨などん底に落とされた時に、主が共におられという言葉が出てきます。で、その次、今度ですね、このボティファルの妻が誘惑してくるわけですね。まあ、ヨセフってかっこよかったんでしょうね。背も高くてかっこよかったんだと思うんですけど、出てきます。で、ですね、誘惑断られたもんで、その奥さんは多分プライド傷つけられたと感じたのかもしれないですね。そうしますと濡れ衣着せちゃうわけですね。それがですね、同じく39章の12ですね、12から、そこで彼女、これがボティファルの妻なんですけど、はヨセフの上着をつかんで私と寝ておくれと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し逃げて外へ出た。これは誘惑に負けずに外逃げ出したところですね。で、彼が上着を彼女の手に残して外へ逃げたのを見ると、彼女はその家の者どもを呼び寄せ、彼らにこう言った。ご覧、主人は私たちをもてあそぶためにヘブル人を私たちのところに連れ込んだのです。あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げたのですって言って、ヨセフが変なことを乱暴しようとしたってこう言ったわけですね。それで、怒りに燃えた主人が監獄に送っちゃうわけですね。それが、20かな。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。またまた悲劇のどん底。その悲劇のどん底が起きたその次の時に、しかしっていうのが出てきますね。しかし、主はヨセフと共におられ、うんうんと。ですから、どん底に起きた瞬間に主が共におられという言葉が出てきます。ですから、特にヨセフの物語なんですけど、通常考えると、悲劇の繰り返しで、普通の人だったらなぜですかと、なんでこうなっちゃうのって嘆きの一つでも聞いても良さそうなもんなんですが、聖書は書いてません。これが不思議なんですね。その代わり嘆きの言葉ではなく、主が共におられという言葉が必ず出てきます。これからもヨセフは死と共に歩んだと。この不思議な人生、不思議って言った方がいいと思いますね。通常じゃ考えられないような悲惨な出来事に何回も会ってるんですけど、主が共におられたと。ですから読んでても、 ヨセフの悲惨さが伝わってこない、そういう物語です。で、これは主がご計画されたっていうのはですね、実は詩編読めばわかるんですね。詩編の105をちょっと見てみましょうか。詩編のですね、105、16からですね、21ぐらいまでこの下りが書いてありまして、ちょっとこれも面白いんで読んでみますね。こうして主は飢饉を地の上に招き、パンのための棒をことごとく折られた。主は一人の人を彼らに先駆けて送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。彼らは足かせでヨセフの足を悩まし、ヨセフは鉄のかせの中に入った。彼の言葉がその通りになる時まで死の言葉は彼を試した。王は人をやってヨセフを解放し、国々の民の支配者が彼を自由にした。王はヨセフを自分の家の頭とし、自分の全財産の支配者としたということで、創世記の方では30歳で、王のパロに認められ、ナンバー2ですね、地位としてはナンバー2の地位を与えられ、実質的にはエジプト全土を治めるという、そういう最高の位まで上がっていきます。でそのことを詩編でも書いてますね。王はヨセフを自分の家の頭として書いてますね。で、その前ですね、前の前、18からな、彼ですかね。彼らは足かせでヨセフの足を悩ましって書いてますから、ヨセフは鉄のかせの中に入った。これ牢獄に入れられたってことですね。それから19節で、彼の言葉がその通りになる時まで、主の言葉は彼を試した。主の言葉が彼を試したんですね。これはですね、試すっていうのはですね、これヘブル語で、サラフっていう言葉らしいんですね。で、これね、試す、これ練るっていう意味のようです。ですからこれ粘土を練るように、主の言葉がヨセフを練ったんですね、この時期。これ見ると、このヤコブたちがエジプトに行って、まあイスラエル人ですね、イスラエル人たちがエジプトに行ってエジプトで栄えるっていうのは主のご計画の一つだったんですね。それを実行するための重要人物だったヨセフ。ヨセフを練るために主がすべて配剤されたっていうのがこの詩編に書かれています。で、ここの言葉にあるように、主の言葉がヨセフを練ったんですね。ですからヨセフはこれによって品種かなり練られました。かなり鍛えられた。あっけらかんとして思ったことをずけずけ兄弟たちに言って、兄弟から反感買うっていうことも、これでだいぶなくなっちゃったんですね。ですから、再会する時のその態度が全然違いますよね、ヨセフの態度が。もう王って言いますか、王実際は王に次ぐくらいなんですけど、エジプトを支配する品格を備えた堂々とした、ヨセフになってましたね、兄弟たちと再会した時。まあそういう形で、その重要な人物として神がヨセフを鍛えられたわけですね。で、このように成長するキーポイントっていうのは主との交わりとなります。主と交わらない人っていうのはおそらく成長かなりどころかしないんじゃないかなっていう。この教会に来る方は主との交わりが結構あると私は見てますんで、比較できないですね。主との交わりが全くない人ってあんまり見たことないんで、比較できないんですけど、主との交わりがないと逆にその信仰における成長っていうのはまずないであろうと、もしかすると間違った方向に成長しちゃうかもしれないと、いう気がしてます。で、これどっから、実はこのことから私最初言葉が来まして、そこから今日のメッセージ作ったんですけど、第二ペテロですね、これ 先月の学びの時にここがですね来ちゃいまして、これを中心に今回作ったんですけど、第2ペテロの 3-18 ですね。ペテロの第二の手紙の一番最後のところです。3-18、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストと栄光が、このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように、アーメンという最後のお別れの言葉です。この恵みと知識において成長しろと、これが成長の鍵ですね。これは主との交わりがない限り経験することができない。恵みっていうのはもちろん分かると思いますけど、知識っていうのは単に聖書に関して知識があるとか神学の知識とかあるとかそういうことじゃないですね。キリストはあくまで知っていると、主を知っているぞと、そういう知識ですね。これは、それがないとペテロが言うように我々も成長しないと。で、その知識を得る最も重要なのが御言葉、書かれた白黒の御言葉じゃなく神によって語られた霊魔の言葉となります。これイエスも言われてるんですね。イエスマタイとかでも言ってますけど、人はパンで生きるんではないってやつですね。これ新明記が取ったサタンに対抗する時の言葉なんですけど、人はパンで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるんだという箇所があります。もう皆さんご存知だと思いますけど、この言葉っていうのはロゴスではなくレーマです。ですから、パンだけじゃ生きていけないよと、レーマがないと生きていきませんというふうに、イエス様ご自身が言ってますし、またですね、ヨハネの福音書でもその祈りが聞かれるか聞かれないかのところでこういうことも言ってます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさいと、そうすればあなた方のためにそれが叶えられますというところがあります。ここのですね、私の言葉があなた方にとどまるの言葉はこれレーマです。主からの語りかけが自分の中にとどまっているとき、何でも叶えられるよと言ってるんですね。ですから信仰と一緒ですね。信仰っていうのは、これもドクター・ルークが何回も言ってるんですけど、信仰っていうのは今現実目の前にできてないんだけど、できた、将来のことができたともう分かる瞬間ですよね。これまさにこれと一緒ですよ。この祈りの中で自分で、あ、このことはなったっていうのが分かる瞬間があるんですけど、それは主の霊魔、御霊を通した働きかけで分かったっていうのが来るわけですね。でそれをとどめている限りそれはなるということをこの、主ご自身がヨハネの福音書でも述べてます。で、そのためにこの御言葉の父が必要だということになりますけど、バイブルスタディ4年間、やりました。最初から4年間ずっと一緒に受けた人っていうのはもう数えるぐらいしかいらっしゃらなくて、結構出会いであったんですけど、で私はですね、最初その何て言いますか、みんなで、意見を言い出し合ってですね、出し合って、勉強していこうと、イギリスで私そういう経験してましたんで、イギリスと同じようなスタイルでやりたいなというのがありました。で最初はですね、地域だけじゃなくて遠隔でもできるっていうふうに考えてたんですね。これはもう亡くなった、姉妹が遠隔って言いますかね、そっちの方をやりたいっていうことで、それでもできるんじゃないかっていうようなアイデア出したところもあるんですけど、そのネットで、意見を出し合う、あるいは誰かがそのレポートを出してチェックするというやり方でも最初できると思ってたんですね。 で、私の方はこちらの教会で何人か集めて、実際にテーブル挟んで、お茶を出しながら、簡単なお菓子も食べながらやっていくと。で、その中に賛美も入れると。これはあの私が経験したやり方そのものです。で、その中で何て言いますかね、必ず主からの語りかけが個人個人に働きかけているというのはよくわかるんですね。一人で聖書を読んでても出てこないような言葉は 各人から出てくると。ですから、そこに主がおられるというのを感じる瞬間ですね。まさに、聖書に書かれてあるロゴスがですね、レーマとなって各その参加者の間から出てくると。ですから、レーマの交換になってるんですね、この場が。ですから、なんか面白い答えがいっぱい出てくるんですね。こんなこと書いてあったみたいなね。そういう発見が、必ずありました。いや、これは、遠隔で、なんて言いますか、例えば、あれでもいいですわ。ネットでよくやる。ウェブでよくやってる。掲示板ね。掲示板で意見を言い合うっていうのをもう普及してますね。もう当たり前にやってるんですけど、ああいうのじゃ多分出てこないだろうなっていうふうに感じましたね。やっぱりテーブルで、同じ空間で息しながら、御言葉を中心に口に出さないとこの経験はできないだろうなと思いました。ですんで、あ、これはネットじゃ無理だなと。ドクタールークごめんなさい。ドクタールークの、ドクタールークは、ネットで、ネットで、なんて言いますか、なんて言えばいいのかな、ネットを中心とした働きっていうのはドクタールークだと私思うんですね。ドクタールークに与えられた。ここの小さい空間の中で、働くっていうのはドクタールークに与えられた使命じゃないと私は感じてます。ドクタールークはネットを通じていろんな人と交わっていくっていうのが多分ドクタールークに与えられた仕事なんだろうと思ってます。ですからドクタールークには申し訳ないんですけど、この狭い空間で現実にあるこの閉ざされた空間でお互いの人が御言葉を出し合うと、レーマを交換し合うという経験はおそらくウェブを通してじゃできないと思います。それがこの4年間のバイブルスタディで私が感じたことですね。ですから、バイブルスタディをやってる最中に私は主をですね、賛美したくなる衝動に駆られたことが何度もありました。パウロが書いてる時に突然叫び出すと歌詞出てきますね。主よって言って、ああいう感じですね。お、主よ感謝します、あなたはここにおられましたって、叫び出したくなるような経験がですね、バイブルスタディの時に、何度もありました。やっぱり成長にはこういう、レーマを出し合う、それからレーマを受け止めてそれをとどめるというのはかなり重要だというふうに私自身は感じてます。で、第一ペテロなんですけど、第一ペテロですね、一章二章ですね、二章の一にですからって書いてますね。第一ペテロの2章の1にですからと書いてあるんで、そのですからの前をちょっと見ますと、21からちょっと見ましょうか。1章の21、あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。ですから神にかかっているのね、皆さんの信仰と希望で、あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく蒔いたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。これこの言葉はロゴスですね。レーマじゃなくロゴスです。で、人は皆草のようで、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ花は散る、しかし主の言葉はとこしえに変わることがない。 この言葉は霊魔です、とあるからです。あなた方に述べ伝えた福音の言葉がこれです。ですから、でこれ引いてですからですね、ちなみにこのあなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれですの言葉はこれ霊魔です。一人一人に語られた福音、皆さんがクリスチャンになったのは霊魔が内側に留まったからです。福音の時伝えられた時ね、ここに出てくるのはですから霊魔ですね。で、2章に入りまして、ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪口を捨てて、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の血を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためですと書かれてます。で、ですからがあったんでちょっと前の方から読んだんですけど、2章の1もね結構重要なんですよ。御言葉を蓄えるっていう、まあ、特にレーマをどんどん入れていくっていうのは重要なんですけど、2の1もそのための前提条件として非常に重要です。これ前提として書かれてますからね。すべての悪意、ごまかし、偽善、妬み、悪口を捨てろと。このね、捨てろっていうのはですね、実はですね、スローアウェイ、ゲワウェイじゃなくって、脱ぎ捨てる、脱ぐんですね、脱ぐっていう意味。これ読み方難しいな。こっちギリシャ語なんですけどね、アポティセミーっていうのかな。タカさんの多分これギリシャ語書いてあるんだよね、の辞書ね、あ、聖書。アポティセミっていうんですかね。アポティセミっていうんですかね。脱ぎ捨てる。脱ぐっていう意味ですね。ですから、自分で着てるものを全部脱ぎ捨てろっていう感じですね。悪意、ごまかし、偽善、妬み、悪口。これ、アダムが隠そうとした、あれと一緒ですよ。イチジクの葉っぱと一緒。そんなのを身につけるんじゃないというふうに言ってるんですね。それを脱ぎ捨てろ。ですから、イエスを着ろと言ってるわけですね、ここ。悪意はあんまり感じないかもしれないですけど、ごまかしなんてみんな嫌でしょ？取り繕いね。偽善なんて気づかないうち偽善やってんじゃないですかね。ドクター・ルークは教会に偽善がはびこってるとよく言ってますけどね。我々も気づかないうちに偽善やっちゃってるかもしれないですね。妬みなんてもうそんじゅそこらにありますよね。悪口ももしかしたらね、抑えられないからね出ちゃいますわね。そういう自分たちのこの世でやっている取り繕いをまず脱ぎ捨てろって言ってるんですね、ここでは。それが前提よと。そして血の御子のように純粋な御言葉の父を求めよと。ここね、新改訳は御言葉になってるんですけど、口語訳はこれ霊の父って書いてあるんですね。なんで霊になっちゃったのかよくわかんないんですけど、これ原点はロギコスということで、まあ、ロゴスという同じ、ものですね。ですからこっちの新改訳は御言葉のってこう書いてあるんですね。ですからまあ口語訳がなんで霊になっちゃったのかよくわかんないですけど、まあ、霊的な言葉を主体求めろということなんでしょう。ちょっともう一回まとめますと、自分たちの取り繕いをやめて御言葉の父を主体求めろと言ってるわけですね、ここではね。そうすると成長し救いを得るよと。で、2の3に入って、あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わってるだろうとこう言うんですね。ちなみにこの慈しみ深いっていう言葉もですね、面白いんですよね。クレストスっていうらしくて、ちなみにキリストはクリストスだそうです。ですからこの慈しみ深いってすごくね、キリストっていう言葉に似てるんですよね。ここももともと同じなのかどうかは分かりません、ちょっと残念ながら。ですけどこれ見てみるともう非常にですね、ギリシャ語でもね、同じになった一つ、単語一つ違うだけかな。キリストとの違いね、この慈しみ深いっていう言葉は違うだけですね。で、もう皆さんご存知でしょうから、あえて言いませんけど、新約聖書でレーマとかね、ロゴスという言葉が使われます。もう一つ偽りっていう言葉もです、ございまして、ムソドスっていうのかな、偽りの言葉はムソドスという言葉で使われています。 で、重要なのはその、まあ、レーマとロゴスですね。で、旧約もですね、あのヘブル語なんですけど、なんか言葉として3つぐらい使われているらしくて、話された言葉、まあ、レーマに当たるような言葉はアマルという言葉が使われているそうで、もう書かれた、例えば立法の言葉とかね、そういうやつはダバールという言葉で使われているそうです。こちらもこうなんか微妙にこう使い分けているようですね。あの日本語にしちゃうと全部言葉なんですけど、その辺の違いがあるようです。で、口語訳はこれ完全にロゴス・レーマと一致しているわけじゃないんですけど、まあ、ロゴスをあの言一言ね、何々と言うとかね、一言で書かれていることが多いですね。で、レーマは言葉というふうに書いてますから、口語訳はまあそれなりにレーマとロゴスを使い分けて書いているようです。完全に一致はしないみたいですけど。で、ここまでその人を成長するもの、あの人と共にいると、人と交わるというのが重要であると。で、その中で人の主からの語りかけが非常に重要であるということを、中心に話してきました。で、いつものようにですね、その最後に重要なことだけ話して終わりたいと思います。邪魔することがかなりあるんですね。で、私はこれあのもう昔からこう感じますんで、もう一回改めて、何回も聞いたよとは言われると思いますけど、あえて言っておきます。第一コリント3の6、このこっちにも書いてあるな、修法にも書いてあるんですけど、第一コリント3の6ですね、ここを人間の習性で必ず誰かに頼っちゃうことになっちゃいますんで、ここだけ言っておきますね。3の6から、3の6、3の7ですね。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから、それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。これね。修法に何て書いてあったっけな。あ、牧師でも長老でも預言者でもないよと。偉大な書籍でも本でもないよと。成長させたのは神だ。主ですよと。間違いないでねと。誰かに頼って誰かの言葉を得よう、誰からの言葉を得ようと。誰からの本を借りてその本の通り進んでいけば大丈夫かと。そんなんじゃないよと。誰かの言葉が重要でもなく、どっかの書いてある本の記事が重要なことでもなく、誰かのメッセージが重要でもなく、ですから私が語っているこの言葉も重要じゃなく、あくまで成長させてくれるのは神であり、神からの直接の語りかけが最も重要です。で、それ以外成長させるものはありませんということをもう一度これ確認して今日は終わりたいと思います。